先生、今日はご紹介の肩書きがまず2つ並んでいましたけれども、
はい、
この医歯薬総合研究所の所長さんでいらっしゃるということで、まずはこちらの方から伺ってよろしいでしょうか。
はい、医歯薬総合研究所は医歯薬看護学部の間で学部横断的な研究を行う組織です。現在研究部門として11部門、研究支援センターとして5センターを有しておりまして、超高磁波 MRI や遺伝子解析など先端的な手法を用いた研究や、学部横断的な学問領域である神経科学や腫瘍学、生体情報を網羅的に解析するといった先端的研究を行うとともに、全学の研究者が利用可能な強焦点レーザー顕微鏡、電子顕微鏡、遺伝子やタンパク質の抽出や解析をする装置を備え、さらに核磁気共鳴やラジオアイソトープ、動物を用いた研究や画像情報解析において全学的な研究のサポートを行っている組織です。
医歯薬そして肝と総合的に取り組むということの意義というのは大きいということなんですね。
はい、
そして先生はまたその中でも生命科学研究技術支援センターというセンター長もお務めになってらっしゃいますね。
はい、
こちらはまたあの名前を聞いた限りでは生命科学の研究そして技術支援ということで、どういうことをなさってるんですか。
はい、私がセンター長を兼務させていただいております生命科学研究技術支援センターは、先ほど述べた医歯薬総合研究所の中でも強焦点レーザー顕微鏡、電子顕微鏡、蛍光顕微鏡等の画像解析装置に加え、核磁気共鳴解析装置、細胞分離装置や遺伝子やタンパク質の抽出や解析のためのさまざまな装置を備え、さらに P3 実験室という遺伝子封じ込め実験を行う設備を有している部門です。優秀な専門技術員が在籍しておりまして、これらの機械の操作維持管理を行い、矢幅地区における医学研究全般に対する支援を行っております。当センターは学内の研究者のみならず、全国の研究者からも電子顕微鏡などの利用希望があり、研究の推進に貢献をしております。
その先生、見えない極小の世界を覗きながら、はい、というこの治療に向かう場所ということなんですね。この研究は実際に医療の現場、患者様にも役立てる時もあるんですか。
はい、特に研究所の中でも超高磁波 MRI 研究施設につきましては、患者様の画像の解析を行うということで、治療に密接につながっている研究を行っております。
これまでも脳外科の先生などにお話を伺った時に、ナナテスラの何でしょう、
画像
よく見える画像解析を使ってすごいものが見えますよというお話伺ってきたんですが、ナナテスラの MRI の世界というのは本当に患者様にとって明るい話題だなと思うんですが、今いろいろと生かされているところなんでしょうね。
はい、MRI 設備というのは多くの病院で持っているものですけれども、岩手医科大学が持っているナナテスラの装置というのは非常に細かい解析ができるというふうな装置ですので、非常にあの医療の進歩のために役立っている装置です。さらに非常に解像度が細かいために、小さい動物であるとかそういったものの画像の解析にも用いるということが非常に有利な点であるということで、私たちも研究に用いております。
ああ、そうなんですか。医歯薬総合研究所どういうところかという、もう先端の研究をしているところというのが見えてまいりましたけれども、所長としての意気込み、今どういうお気持ちでいらっしゃるんですか。
はい、岩手医科大学は医学部をはじめとして歯学部、薬学部、看護学部と新たに学部を設置し、日本唯一の医療系総合大学として発展してきております。特に矢幅地区への大学の移転を機に、医学系の研究を学部横断的に行うことが物理的に可能になりました。実際医学部、歯学部の基礎研究部門と薬学部、看護学部の研究室は矢幅地区の建物に一体となり入っており、研究者間の交流が活発に行われております。さらに今月には付属病院の矢幅地区移転に伴い、医学部の臨床科も含めた全ての研究室が矢幅地区に集まり、今後共同研究や研究の連携が活発になると予想されます。医歯薬総合研究所はこのような医系4学部が一堂に会していることのメリットを生かすべく、矢幅移転開始時に創設された医学研究推進のための施設であり、 学部横断的研究部門を多数擁するとともに、全学の研究者への研究支援体制を整えております。今後も世界的な医学研究の発展のため、また地元に貢献する医療のための研究に尽力していきたいと思っております。そのために大学のすべての研究者がより快適に研究に利用できる環境をさらに整備していきたいと考えております。
はい、平先生は薬理学講座の情報伝達医学分野の教授でいらっしゃるということで、この薬理学というところ、どういうことを学ぶところなんですか？
はい、私は専門が今ご紹介いただきました薬理学ですけれども、薬理学講座情報伝達医学で医学部の学生に薬理学を教えております。この薬理学というのは、よく薬学と間違われるのですが、解剖学、生理学、生化学、病理学、社会医学と並んで医学部の基礎講座の一つです。薬学が薬自体の研究に主眼が置かれているのに対し、薬理学は薬の生態に与える影響を研究する学問です。薬がなぜ、どのように効くのかという、医師が薬を用いる際の根拠になる科学を研究する学問であり、医学にとって非常に重要な位置を占めております。薬物が人間の集団全体に与える影響に始まり、一人の人間の全身に与える影響から臓器レベル、組織レベル、細胞レベル、さらにはタンパク質や遺伝子といった分子レベルに与える全ての影響を研究するという非常に幅の広い学問です。もちろん薬の生命体に対する影響は良いものだけではなく、副作用という人体にとっては悪い影響もあります。このような薬の副作用に加え、薬の吸収や体内での動き、代謝、排泄といったことを研究する薬物動態といわれる分野や、新薬の開発も薬理学の一分野です。したがって世界中の薬理学者はありとあらゆる医学研究分野に広がるとともに、臨床研究の多くも薬理学的研究を含んでいるということになります。こちらは特に臨床薬理学とも呼ばれております。一方、医学の研究手法は大きく顕微鏡などを用いて画像的な研究をする形態組織学、そして組織などを基本的にはすりつぶし、その中から特定の物質を抽出して物質そのものの性質を研究する生化学、また生理現象といわれる生体、組織、細胞の生きた働きを研究する生理学、そして統計的な解析を行う社会学に分けられますが、薬理学はこれらの全ての研究手法を用いることが特色です。私の学生時代の恩師の言葉で、人間は正常状態の時にはその正常に機能しているメカニズムに気づくことはできない、病気になって初めて今まで正常に機能してきたメカニズムの存在に気づき、それにより病気のメカニズムが解明できるというものがあります。まさに正常状態というのは空気のようなもので、あって当たり前、なくなって初めてなぜ気が苦しいのだろうと気づく、これが病気の状態ということでしょう。これに気づいて初めて空気の組成、その中の酸素や二酸化炭素、窒素の働きを明らかにしていく、これが研究です。薬というのは正常状態では存在しないものであり、薬を作用させるということは生体にとっては異常状態です。薬を用いることにより正常状態の維持メカニズムも病態のメカニズムも解明できるというのが薬理学の醍醐味でしょう。
平先生は東北大学の医学部、そして大阪大学大学院で医学系研究科を修了なさって、ね、いらっしゃるようですけれども、この薬理学というのはこのどの段階で、
薬理学の大学院を専攻しましたので、大学を卒業して大阪大学の大学院に進学するときに薬理学の方を専攻を決めました。
ラジオを聞いていて医学の道を志している学生さんにアドバイスをするとすると、まず大学で学んでその後に深めていけばいいということなんですか？
そうですね、私が医学部の学生の時代にはまだ初期研修制度というのがなかったので、大学を卒業して研究の道に入ることができました。ですが現在では医学部を卒業しますと2年間の初期研修をしなければいけないというのはありますけれども、その間この研究に対する好奇心というものを維持していただいて、ぜひともその医学研究を行い、医学の発展、そして医療の発展に貢献していただきたいと思います。